どうもエレコミックやついです。
エレコミック今勝ちです。
片桐仁です。
3月の23日でございますね、はいはいはい、うん、そろそろあれですかね、桜も咲いてくるんですか、まあね、来週ぐらいには、
来週ぐらいっていう
もう咲くんじゃないですか、
ね、ことですね、3月9日開催いたしました、うん、我々のベストコントライブ、はい、エレカタのレトロスペクティブベストな1日、配信期間も、見事にね、終了いたしまして、
まあまあ、はい、終わりました。
たくさんの方に見ていただいたそうです。本当に
ありがとうございました。ありがとうございます。グッズがねまだでも買える
そうなんです。3月いっぱいまでねグッズ買えるんで、ね、
はい、ぜひぜひ皆様買っていただいて、
どっちの方が売れてたんですかね。昼配信の特典で伝説のキャンプキックが大好評ってことですから、昼の方が売れたんですかね。
かもしんないですね。
夜の方が全然よかった。
あ、夜のが売れた。夜の方が
売れた。あ、よかったです。夜の方が売れた。
まあまあまあ、
夜の方が全然良かったですからね。
まあや
っ、ね、あのライブの出来としてはね、
こっちとしては、ね、昼は
バタバタしてる、まあ、それが好きな人もいるんですけど、
そうね、
初日好きって言いますからね。
そうだね、
夜も良かったです。夜は夜でね、また伝説のグラビアアイドル撮影会もあ
った。確かに。
どちらも伝説のものが流れましたんでね、
すごいよね。
どちらも見ていただいたから、まあ、楽しめたのかもしれませんけれども、うん、
はい、ぜひぜひ、
もうこちらの方は見れないんですが、グッズの方は買える。
そうです、うん、T シャツとパーカーをねぜひ皆さんということです、ね、
押してくれと言われました、
ね、押してくれということは、
3月いっぱいってことはもう今週
の終わりだよね。そうなんだ、3月いっぱいって言ってもあと
何、もう来週にはもうほぼ終わりってことでしょ。
31日目あと8日間、
ね、うん、あと1週間ちょいで
終わり
でございます
んで、いいですよ。春先なんかパーカーちょうどいいんじゃないですか ね、うん、生地も厚くなく
T シャツがいいですよ。とに
かく T シャツもいいですよ、ね、太田先生のね、
あ、ロンティーだっけ、半袖だっけ、
半袖で、
こっからもう T シャツでいいんじゃないですか。
そうだね、半袖でいいよ、
暖かくな
ね、これからね、
うん、いう形でございます、
あとパーカーとスプーン、
スプーンがもうなんか残り少ないんでしょ。
今あるのみらしいですね、うん、なんかね、もしかしたら売り切れてるかもしれないということなんですけど、
ちょっと、
はい、
スプーン欲しい人はね
早めにね。
でもスプーンとかってさ、あれ本当ライブのテンションで買ったはいいけど、
まあ、
なんで買ったんだっけって、いや、グッズじゃない。
いや、でもまあ、いやいや、カレー、まあ、
そう
結構使えるよね。
使ってる、
いや、
もらってない。死ぬほどあるじゃん家に。
ある、減らない、
まあまあまあ、皿とさスプーンとか
1、2本でいい。
死ぬほどないコップとか。
でもね、金なのがいいんだって。
1
本あって、
はいはいはい、
そうそう、やっぱ金がいいっ
つって。ちょっと絵が長いんですよね、しかもね、あれね。
そうね、
結構ね。
これからスプーン押していく、
うん、スプーン、
グッズといえばスプーンみたいな。
いやいや、それこそいらないでし
ょ。フォークよりいいと思うよ。フォークはなかなかあんま使わないもん。
じゃあナイフは、
ナイフは、ナイフ、ね、
だから徐々に揃っていくってこと
でしょ。あ、そうか、じゃあスプーンやって、で次フォークやって、
サラーもあるよね。
サラー
ね、
だって昔のほら
50、500回記念で、あのお茶碗、お椀作った
でしょ。割れるものはダメなんで、
味噌汁のお椀作ったよ、
あれは。いいよ、割れないから。
割れなかったよね、あれね。
あれは割れ、
漆塗りのちゃんとしたやつですか。
未だに使ってます。
使ってますよ、
俺、うちもある、
あるの、
買い出しましたから、ね、家族分も、うん、
だからまあまあ、皿もまあピンキリだけどね。どのぐらいの皿にするか。
いや、割れるのはダメなのよ。
グッズはプラスチックの皿は安っぽいか、
ちょっと安っぽいか、
木の皿、あ、高いわ。
やっぱ陶器がいいんじゃない、
う
ん、
陶器割れちゃうんだよ、
割れちゃうんだよ、ね、
な。
だからまあまあ、
そのあと重いんだよ、グッズとしては、
うん、運ぶときに、
確かにね、割れ物
を輸送
なんて、そういう意味ではいいよね。だから
そうだね、
もう、これからその主力にしようよ、スプーンを。
長い
T シャツの代わり
に、
スプーンが一番売れるんだもん。
いや、売れたのかな、
持ち運びがね、しやすい。
まあまあ、ね、T シャツよりも全然スプーンが売れてると思う。
ポッケに入るし、
まあ、刻印が入ってちょっと高級感だよね。
そう、金であの、やっぱり、うん、なんベストな、
そうそう、
1日が書いてあったから、
書いてあるからね。
だからライブといえばスプーンにしていけばいいんじゃない。
カレーとスプーンじゃ毎回。
カレーも売れたし
ね、パッケージ、
まあ、
もうパッケージしかありません
よ。数すげえ少ない、
俺たちがどんだけビビってるかって、ね、
俺たちがっていうか、
上層が、ね、数すげえ少ない、
上がね、
マネージャーが箱詰めてるだけでも足りるぐらいしか作ってねえんだから、
結構早めに、
あんなもう全然作ってねえよ、
早めに作業終わってたし、
ね、そうなんだよ。あれっつって、売り切れましたっつって、
あれっつって、あれ、
それは売れるわ、
もうちょっとね、
あんな手作業でさ、
でもね、信用度が低いから
すごいよ。
まあそうなんだよね、だからまあまあ、
あんなの、だってマニュファクチャーの時代だってもっと作れたさ、あれ
手工業でね、
うん、すごいよ。
いや、まあまあ、だからまあこれからグッズね、ちょっと皆さん買っていただけると、
まあね、無事あの終わってよかったでございますけど、
ね、よかったですね。
たけまに1週間2週間経っちゃいましたから ね、
ね、すごいです、すごいです。
いろいろね、もうアルバムの生放送もあったりなんだりいろいろありましたけど、
先週はその話もせず、
いやいや、私ね、ちょっとね、パリ来たんですよ、ヨーロッパにね。
すごいね、
うん、というのも、結婚10周年なんですよ。
そうですか、
偉いね、
今年はね、2024年、
まあ、10周年
パリに行ったんですね。
あ、そ前も言ってたもんね、パリ、
それは10年前、
なるほど、
で24年になったんで、うん、またパリに行こうってことになって、
ね、10年経って、
それでまああのパッとスケジュール見たら、うん、がっつり空いてたんで、
がっつりってことはないだろうけど、
肩ずらしたじゃねえかよ、
まあまあね、やり方はねちょっとあれでしたけど、
うんうん、
それだけ、ね、
それしか、うん、それしか空いてないから、まあね、がっつり空いて、こんなのにずらせばいいだけじゃんと思って、うん、
まあまあまあまあ、
多分その TBS ラジオで10日間海外行けんの俺だけなんだよね、
う
ん、
まあ他の
TBS ラジオのレギュラーやってる人間で、
まあ、なかなか10日間は行けないよ ね、まあ、ね、なかなか、ね、
それやってたらそんな開かないでしょ普段、そんなね、
いやいやいや、
まあね、
おかげさん、チンクルさんのおかげでもういつでも行ける
合わせてくれたのかな、結婚いつでも行ける、ね、結婚記念日ってこと
で、チンクルさんのおかげ、いや
本当チンクルさんのおかげでいつでも行ける身なんですけど、
町浦ピンクで手一杯になっちゃってね、
まあ、今やね、
そうそうそう、それでまあバーッと行ったんですよ、
あ10日間結構長いよね、うん、海外
の10日って、ね、まあ、あのこの前っていうか新婚旅行で行った時も10日間ぐらい、
あ、
まあ、大体同じぐらい、うん、でまあ、うん、でまあパリだけだとちょっとしんどいかってことで、
まあ、今回
もドイツの ね、ベルリンにも行ったんですけど、
うん、はは
パリとベルリンに行こうってこと
で、ベルリンまで電車
で飛行機で行きましたけど、うんうん、いやーほんとね珍道中、
ああそう、まあ、でも一回行ってるわけだけど
ね、パリの時
は別で、いやいや、まあまあね、
行ってる一人でも、
ね、まずそのパリに行く前にうちの奥さんがもう今の10年前のパリとは全然違うっていう情報をめちゃくちゃ調べてたんですよ、
あの、
そしたらご存知ですか、
ね、
パリ、うん、
知らない、
もうあの盗賊しか住んでないみたいな街っていう、
い
やいやいや、 SNS で調べてください、そしたら、そん、いや、
治安が超悪化してるところ、
そうなんです、うちの奥さんが俺に見せてきた、まず最初に見せてきたのは観光バスあるじゃないですか、
うんうん、
観光バスの横分かりますよね、横にだいたいみんなあのでっかいカバンとか乗せるじゃないですか、あれを信号が止まったバスに近づいてって、うん、そのあそこバカって開けて、どんどんどんどん
盗まれちゃう、
どんどんどんどんその
すごい、ね、
バッグを、コロコロバッグをバンバンその道路から取り出して、
う
ん、で盗むっていう映像なんですよ、
窃盗団だ、
パリ、
パリ
がね、
うん、まあ、そんなことになってんだ、
盗賊都市
だ、ちょっとちょっとあんたこれはやばいよって、
やばいね、う
ん、
北斗のパリみたいになってるヒャッハーでしょ、
今パリこんななってるよみたいな、
なんで、
いやいやいやいや、
だって世界一の観光地だよ、
新しい盗賊、なんか新しい
盗賊って何、
いやなんか新しいスリの形っていうか
すごい、ね、
究極のスリの形を作り出したパリみたいな、
いやいやいや、
記事だったんです
よ、そんな
そんなさ、
いやでも
最先端みたいに
SNS
そうだろ、
それをうちの奥さん調べちゃって、
出たのね、
それでもう、ブ
ル
っちゃってるわけ、パリに。
そうね。
10年前とは全然違うみたいな。10年前も確かにスリはあったし、
まあまあね。
まあそういういろいろあったんだけど、うん、でももう10年後に、とんでもないその新しいスリの形が開発されてるって、
う
ん、
頭いいやつがいた、新しい盗賊のリーダー、
多分そういうのを調べるとアルゴリズムなんだろうね、どんどん来るわけよ、
あ
どんどん、
まあね、
あれこれもあれこれもって、とんでもなくて、またこれ見てよとか言って見せられたのが、うん、エレベーターに奥になんか、はいはい、まあお二人いらっしゃって、そこに日本人が入ってくるのかな、あれ、
それ で
カバンをこうなんていうんですか、あの
斜め掛け
で前に持ってるんですよ、
うん、
絶対盗まれない形、
うん、そうだよ
ね
安全だね、
絶対盗まれない形と言われてる、それでエレベーターに乗りました、
うん、
ね、
うん、
それで上に上がってって、うん、なんか喋ってんのよ、うん、わーなんか綺麗だなとか言って、うん、それでバーッと開くのよ、開いた瞬間にその後ろからその方たちがピューって外に出ようとした時に、
うん、
財布がパッて盗まれてる、
え、なんで、なん
で、えってなって、
どうやって、うん、
でそれをおいって言ってパッて触ったからポロッて落として逃げたんだけど、うんうん、どうやって盗んだかわからないみたいなここに持ってた、ここから盗んでるの
胸元にね、
胸元にあるの、その財布、
そうなのよ、
どうやって、
いやとんでもないスリ集団がいるみたいな、
ね、昔のことさ、あの最強戦とかのスリ集団はカバンごと持ってちゃったりしたけどね、20年前、
あの強引なのは昔からいたのよ、
うん、それ
そのスクーターで来てバーンみたいな、
あるある、
そうじゃなくてもう、うん、伝説のスリなのかっていうぐらいの、うん、
すごいテクニックだね、
えって見てても分かんないのよ、どうやって盗んだのか、
その監視カメラみたいな映
像、うん、でおーってなって、それと盗まれたやつがおーってなって、うん、その知り合いのってか一緒にいた お父さんかなんかがおーってパッて触ったから落としたんだけど、
いやジプシーみたいな、
でこんなやばいことになってるみたいな、
すごい
ブルっちゃって、ブルっちゃって
怖いね、ちょっとね、
でその話を、うん、その あの高橋さんにしたんだよ、サバンナの。最近よくご飯食うんだけど、サバンナの高橋さんにした。高橋さんも最近なんか行ってたんだよ、うん、パリかなんかに。そしたらやばいよってやついくんつって
あっちは、
うん、で高橋さんも高橋さんで、うん、もうすんごい装備で行ったらしくて
重装備で
心配性だ、
めちゃくちゃ心配性なんだよ高橋さん。なんかそれこそそのカチッてさ、
うん、前でね
やつ止めるやつで、うん、しかもベルトと連携してて、うん、で引っ張っても絶対取れないみたいな。
あーもうひったくり対策ね。
なんか、うん、ガチガチみたいになってるやつを、うん、なんかそれでつけていったみたいな言ってたのよ、うん、でそれぐらいしていったわ俺とか言ってて。
なるほどね、ちゃんとしないとね、
でーなんつって、
うん、危ないぞと。
そんなっすかみたいな。でもいやこれはちょっと大げさなんじゃないかと俺は思ったんだけど、
まあそうね、その奥さんがもう
本当にそれで
映像だけ見ると
やばいってなって、うん、いろんな対策で、うん、まず自分の体より全然でかいコートを買ってきたのよある日、
うん、
それで
まずね、
そのこのコートの下に、うんうん、その肩掛けバッグを、
はいはい、コートの中に入れ
て袖をなんかその遠山の金さんが、うん、
肩にかける
みたいな、肩にこう最後、うん、まあ、富山の記者は今の人知らないのかな、うん、とにかくこう最後肩からバーって出され
ちゃう、出す時
のね、このもんどころがあったやつ、うん、あの状態に
してこのもんどころは見た
と思うから、あれをギュッてこう腕を入れて、
桜吹雪
で腕を入れてこう財布を出してギュッて出す練習してて、
すげえじゃん、
すごい二丁拳銃みたいな
すごい、ね、これはでも、うん、これは盗まれないけど、うん、変だよと、う
ん、あ、なんか怪しいしね、
そうそう、逆になんだお前ってなりそうだね、
そうね、
でもそれぐらい
の苦肉の策で、うん、初音ちゃんは行くの新婚旅行以来なの、パリに行くの、
そうそうそう、
そっか10年ぶりだ
もんね、まあ、俺は何
あの何回か行ってるよね、
俺は何回か行ってるんだけど、うん、でまあ俺でまあそんな言われたけどさすがに、まあ、
さすがにね、うん、
そこまでと思って、ま
あ、SNS ではちょっと目立つからね、まあ、
肩掛けにして、そういうのはパリの友達に言っても、うん、いやいやそれちょっとあの楽しめるそんな状態でみたいな感じだったから
まあねちょっとね、
いや
不安で、ね、
それまあ本当にスリは多いけど、うん、そんなにそんなこと起きてないよみたいな、
まあまあ住んでる人がね、
スリが多いは多い、
ね、無法地帯みたいな感じじゃないから、うん、大丈夫、もっと行きたいとことか考えてもいいんじゃないみたいなこと言われて、
う
ん、
そうね、まずね、
でまあ俺はじゃあ折衷案で、うん、まあ一応こう肩掛けのガチってなって前に止めれて、うんうん、で
ウエストポーチみたいな感じ、
うん、それよりちょっと大きいような、うん、それでこう開けたら二重にこ
う
、ね、下にも二重にこう、だから開けただけじゃ盗めない、開けて
大変、これそれも大変よ、
開けられるんだね、
割と普通よ、うん、割と普通こうパカってこうマジックでここパカって開けたら中が
手で開けて
中がチャックついてるあんじゃん、ちっちゃいカン、そこに財布を入れたらいいだろう、うん、
なるほど
ってね、二度手間じゃん、
マジックテープでバチッと音もするしね、
うん、これでここからしてここもそれも開けるの難しいだろうと思って、うん、まあ、それでいいやと思ったんだけど、でまあそれぐらいの対策でパリ行くことになったんですよ、うん、でまずやっぱスリよりも一番怖いのはやっぱねドジね、
いやそれいつもそう
だよいつもね、
そうでしょ、
ね、
iPhone
スリなんか何
時間とかね、
自分スリなんかよりもドジ一番怖い
2文字なだけだけどね、
うん、10年ぶりじゃない10年ぶりじゃない、まあまあまあね、でまあ新婚旅行の10年ぶりだから、まあ一応こっちもさ、うん、まあエコノミーで言ってもよかったんだけど、
そうだね、ビジネスで
残業残業でね、俺も、うん、
奮発して
本当に爪が割れるほど働いてなんとかもう貯めたお金で
どこで割れるんだ
ビジネス、
DJ、
ビジネスを、DJ、ビジネスで行くとしたんですよ、うん、やっぱその俺だ、うん、俺一人だったら、うん、最悪 LCC 最悪の最悪の LCC で、うん、LCC の中の LCCCC
ちゃんとしてるから
俺だったらね、うん、俺一人だったら当然 LCCCC で行ってますよ
ないだろ
すでに国内旅行ですら LCCCCC で行きますけれども10年ぶりなんだけども生意気に10年ぶりですからこれ生意気にね奥さんもいら
っしゃる10年ぶりじゃ行ったんだね
奥さんもやっぱその新婚旅行だね
特別な旅だね
それ以外俺は全部 LCC じゃない LCCCC で
ねえねえだろそんなの
取れねえよ
LCC 買ってる密入国みたいなもん
だよ本当に北海道行くのにも12時間ぐらいかかるくらいの
そんな飛行機ないだろ
例えたらね例えたらそれだけで
パリ行こうと思ったら
それぐらいの安いやつでも
6メートルのとこ飛んでるだろ
それくらい安いので行く男だけれども今回ばかりはやっぱ10年ぶり久しぶりだからということでビジネスを出して
直行便
で直行便はさすがに とんでもない値段なんですよ。
ビジネス。そうなんだ。
いくらぐらいの？
今ね、今ね、俺が行こうとしたやつだと180万ぐらい。
一人
2人でも2人でも
180万ぐらい。
リスナーってすごいね。
180万ぐらい。
ちょっとギャルとか上がったことじゃなくて、
エールフランス、
エールフランスか。
でもエールフランス、エールフランス怖いのは、まあエールフランスとジャルってまあ、あの一緒だから。
あ、そうなん、提携して
る。だから高いんだけど、ジャルの方が高いと思うよ。
あ、そう。
エールフランスよりも、エールフランスが多分安かったと思う。ビジネス知らないけど。
高いからね。
で、まあこう調べた結果、まあ180万ぐらい。
エコノミーだといくらなの？180万です。
ちょっと分かんないけど、
それ何十万かいくんだ
ろうね。
まあでもそれぐらいすんのよ、だからまあちょっと現実じゃないと、これはいくらなん
で、まあね、あ
っちでね、ホテルでちゃんと下取った方がいい
で、これはやめて、でもほとんど変わんないわけ。こうある航空会社で行くと、まあ1個乗り換えるだけで、まあたうんとエールフランスで行くのと2時間ぐらいしか違う。
あ、そうなんだ。
時間
的に全然違わないのよ、
うんうん。
あ、じゃあこれの方がいいじゃんと思って、
そんぐらいだったらね、
これにしようと思って取ったんですよ、ビジネスをね。でビジネスを取ったから、まあ、喜んでるわけですよ、うちの奥さん。
まあそれはね、快適だし、
やったやったっつってね、そりゃそうですよ、だってもう17時間とか乗るわけですから、
ヨーロッパ
自分的にも確かに、ね、エコノミーの17時間の辛さ知ってますんで、
そうかそうか、
いつもだってそれの LCCC で言ってますから、
LCCC じゃないんだよ。何が入ってんだよ、ビタミンが、ビタミンがついてくる。
本当に
いいじゃん、樽いいじゃん、
樽の中で。
そんなわけねえだろ。そんなわけねえだろ。
本当です、飛行機に積まれてる樽に入ってる。
それも全部密入国の仕方なんだ。めっちゃ寒いとこだろ、
それが LCCC。 死にかけてます。
LCCC の下だ、
LCCCC だから。樽の中にこうやって震えながら入ってるんですよ。
ちょっと上の樽じゃないんだろうな、カバンとか。
グーってやりながら入ってます。
本当の意味でのビジネスだ。
寒すぎて死ぬかと思う。
ゼロ円だよ。
マイナス25度ぐらい
でもらえるやつだよ。
ガーって言いながら入ってます。
トム・クルーズが飛び降りるところ。
そう
あそこら辺でしょ。
ないか、もう例えないか。
バイクとかで
飛び降りるところ。もういいか、例えもういいか。ここでもう行っちゃう先。
とりあえず
それでまあビジネスした。
ビジネスちなみにいくらぐらい、
いくらだったかな。ちょっとまあ値段置いときましょう、で、まあしましたけど、まあまあしたんだけど全然安いんですよ、
それ
でまあこれ行きまして、だからまあちょっと喜んでたんですよ。
でもその樽に比べたらめっちゃ高いでしょ。
めちゃくちゃ高い。無限かけても、
それゼロかけるよ。ゼロだよ、もう
そこで。ここでこんなに話してたらもう進まないよ。またパリにも行ってないんだから。ビジネスを取りましたってことですよ。ビジネスを取りました、ね、
もう起きてんじゃないかな、同時。もうこの取る時点で同時起きてんじゃ
ないかな。タルがあるんじゃないの。
で喜んでましたよ、うちの奥さんも。やったやとか言って、でもじゃあやったことないけど Vlog 撮っちゃおうとか言って、映像撮って、
映像、ね、
まあ笑顔ですよ、うわーなんつって、
これから乗るぞ、
乗るぞなんつって、で2時間前かな、その羽田着いたんですよ。
羽田初、
羽
田なんですよ。
いいね、
羽田初なんで楽なんですよ、羽田でパッと。もうだからビジネスですから、むちゃくちゃエコノミーは並んでるんですけど、
そうかそうか、
ビジネス全然人
いない、並ばない並ばない
、これいいねなんつって、余裕じゃないの、2時間前に来ちゃってるし。
そうだそうだ、
ビジタル
これは VIP のルーム行けちゃうよっていうことでね。VIP ルーム行って優雅にさ、ビールでも飲んでさ、
飲み放題、
2時間時間潰してそれから行っちゃおうじゃないのなんつってね。これでも行ったわけですよ。でさっそうとパッと出してさ、パスポートなんて出したことないんだよ俺、海外行く時。LCCCC
で出さなきゃダメだ。
出すわそれ。
密入国だ
よ。本当密入国だよ。よく帰ってきた
ら。帰ってくるのも同じ。
ハンコ少ないんだからさ。じゃあ出してさ。そしたらさ、普通だってすぐ行くじゃん。
行くよ行くよ。ああ、もうお待たせしましたみたいな。
パッて出したらさ、その人がさ、なんか見てさ。
これ始まった
よ。なんか見てさ、ここでドジでやめてよ。まだ飛行機乗ってない
んだ。そしたらさ、どっか行っちゃうんだよ。で、あれ？
なんかね、
どうしたろうなんつって、なんか変なこと起きましたねなんつって、
まだ時間はねある
でしょ、そのカメラに向かって、なんかまだ余裕あるから、
GoPro みたいな、
戻ってきてさ、そいつが、
お客様と、
お客様、お客様はいいんですけど、
これやばい、
やつ一郎、お客様はいいんですけど、奥さんの名前が逆になってますと。
逆？
だからやつい一郎、でうちの奥さんでやついのりこなんですよ、 それがのりこやついになってると。
うん、
あ、
うん、
え、何？
ね、
パスポートがでしょ。
いや、パスポートがじゃなくて、その取った
チケット、チケットがか、
チケットが、う
ん、
で
分かるじゃん、
チケットがのりこやつになってて、パスポートがやつにのりこだからこれはパスポートと合わないから、乗れません
って。ようこおのになってるからダメってこと。
それでどうしますかって言われて、あのやつ一郎さんは取れます。
やつはやつ一郎になってんのね。
俺はなってんので、のりやついのりこなんだけど、のりこや、のりこやついいじゃん、
いいよ、
一緒じゃん、うん、だけど、まあね、いや乗れません
っつって。厳しい
んだね。意味が分かんないから、
うん、だってビジネス取ったんでしょ。
はで、うん、ビジネスだから、うん、なんとか なるんじゃないかと思ったら
本当だよ、ね、
いやこれもう、お客様で解決してもらわざるを得ないんですとか言われて、うん、どうしたらいいんですかって言ったら、
確かにね、
航空会社かな、
どこで取られましたかって言われて、ね、これこれこういう会社です
サイトとかでね、
あるまあ海外というか、うん、まあいろいろ今誰みんな取ってるような海外のさ、うん、サイトで取ったんですよ、うんうん、
どこのね。
でそのこのサイトですって言ったら、じゃあそこにご自分で電話をして、あの名前を入れ替えてもらわないといけないんで、いや私たちは何もできないん
だ。なるほど、
そうか、空港の人はね、うん、
でも言い方もすげえ冷たいわけよ、
うん、
でああとか言って、もう二人ともさ、今まですげえテンションだったから、わーって待って、スリより同時だよねなんつって、
まだまだスリとあってもね、
いやーってパリについてないんだもん。
で、その時に2時間前だったんですよ。
まだ、
それで1時間前までにできないと、あの
タイムリミット
もう無理です。
乗れません。
乗れない。ってなって、すぐ電話をしたんですよ。
何時ぐらい？
ただ朝なんですよ、これ。朝の便なんですよ。日本の受付が9時からなんですよ、
うん、
日本語受付でやってないんですよ。
そうか、
これはその会社が、うん、まああのもう、まあ、旅行会社だけど、まあ、世界中の旅行をやってる会社だから、うん、まあ本体はイギリスなんでしょうね。
なるほど。
電話したんですよ、
うん、
英語なんですよ。
まあ難しい
英語、うん、で英語なんですけどって言ったら、うん、いや英語でも
まあそれは自分でやってもらわないとね。
こんなことある。
まあでもしょう
がない。それで俺と奥さんなんてさ、英語日本語だってさ最近覚えたのに、
何覚え
たの？その英語なんか喋れるわけないじゃん。
49歳が。
でそのマジで文字だったらまだわかるけど、喋、うん、りだから、うん、電話の受付で、うん、ハローみたいなこと言われて、うん、わーって言われて、ね、俺らが何をさ伝えていいかわかんないじゃん。乗り子やついやつい乗り子チェンジとか言っても意味わかんないだろ、うんうん。
それしか言えないよ。
そう難しい、
ね、番号言ってね、
もうこれはそしたらもうさ2人で大パニックだよ、
うん、
時間もないし、
ね、1時間までどんどん迫ってきてるよ。
で日本語って言っても日本語はどこもやってない
よ、うん、そうか、
どうしようどうしようっつって
1人行けなくな
っちゃう。英語が喋れねえからとにかくもうどうにもできないって言って、うん、そしたらさもうやっぱビジネス並んでるやつに、うん、もう話しかけるしかないって思ったわけ、
う
ん、
あそっか、
それで
中にはねできるだろう。
で俺こうずっと見ててさ、うん、もううちの奥さんなんとか頑張ろうとしてるけど、
あまあ英語喋れる人
もねやったねみたいな、うん、一郎さんやったねみたいなやっちゃったねみたいな、うん、でもちょっと諦めもう半分ぐらい諦めああもう終わったね、
これはちょっとケチがちょっとついちゃうね。
10日間あのパリ行ったフリしだけまずいよとかって
話してて、山田スリコのドラマだ、
やばいやばいなっつって、時間もないよなっつって、
うんうん、怖い怖いねこれは。
もう並んでる人にさこう見てって、なんとなくこの人かなって思う人に、うん、
あの目星つけて、
すいませんっつって、
うん、今こういう大変な状況だ
って、すいませんっつって、もう俺その時口カラカラだよ、
ね、
やばいじゃん、だって
そう、ね、
もうすげえお金を とにかくさも無料というか俺も行けないじゃんどっちにしろ、
まあそう一人で、ね、
じゃあ俺先行ってくるわってわけにもいかないわけだからそうなるとさ、それその
飛行機代がね、モデル代と
か、その全額、うん、もう吹っ飛ぶわけだから、
うん、そうだね、当日だしね、
っていうリアルな損もあるし、
うん、
こんな大変なことだよ、
まあ、うん、新婚旅行
でね、可能性もね、
すいませんって話しかけたら、
うん、
これこれこうでね、うん、ちょっと英語が分かんないんですよ、
はい、
で今電話でそのそこの会社とやり取りしてるんですけど、うん、なんかできないですかねとか聞いたら、もし
よろしければと、
ビジネスだからさ、うん、エコノミー超並んでるから、そんなことしてたらさ自分もあれが並べないじゃない、
う
ん、
まあエコノミーの人
あの乗り切れないじゃない、
うん、
だこれもビジネスだったから俺も乗れたんだけど、
う
ん、ビジネスいないから、
うん、
すぐチェックインできちゃうわけ、
うん、
だからちょっとだったらいいですよみたいな、
まだ
時間あるし、
う
ん、2時間前だったから、
うん、どんな人なのその人、
その男の人で眼鏡の、うん、なんかまあちょっと、
う
ん、
ちょっとした
ぐらい何してるか分かんないけど、うん、とにかくその困ってるっていうのを言ったら、うん、分かりましたって言って出てくれた、
あ英語できんだ、
うん、英語でちょっとだったらできます、
ね、あすごい、
で電話してくれてバーッと喋ってて、 で、わあ助かったと思って、
まだね、
うん、なんかこうやり取りが進んでるさ、うん、それでなんか俺ら何ていうか分かんないんだけど、うん、で向こうの英語はすごいなまってるっぽくて、
ああ聞き直したりしてるね、
そうそうそうそう、もう世界中とつなげるから、うん、そのなんかインドなまりとか、うん、いっぱいあるわけ、中国語なのに、だからちょっとなんかよくわかんないみたいな顔してたんだけど、うん、なんとかやり取りして、うん、帰れたと、で切ったのよ、うん、バイバイとか言って、うん、うわーやったーなんつって、俺たちも、うん、うわーなんとか乗れるそうだぞーなんつって、うん、30分後あるとか言って、う
わー、
う
ん、でもねまだわかんないからね、
してあの一応帰られましたって言って、うんうん、帰れたんですけど、うん、あまりにも急なんで、うん、その会社は取ってるだけだから航空会社じゃないんですよ、
うん、なるほど、まあね、たらい回しになっちゃうんだよね。
いや、だからそのだから一応リクエストは出したけど、うん、その航空会社に、うん、ただもうその搭乗時間が迫ってるから、うん、それを読むかどうか分かんない、だから、航空会社に連絡した方がいいと思う。
なるほど。
でも一応変えたっていう証拠の番号は教えるとか、ね、うん、なんか番号だけ教えられたんですよ、うん、俺たちに。でその番号を、うん、
その受付
に、まあでもありがとうございますなんて言って、うん、これで帰れたと思う、帰られたと思うんでとか言って、うん、で俺らも並んでさ、うん、でその人に見せたの、また持ってって、
うん、空港の人に、
そうね、
でこれですってなって、
うん、そしたら買いましたと、うん、見てくださいと、
これを見せられてどうしたらいいんですか、
すべてよ、
滑ったと思って、
すべてなビジネス取ってんのにね、そ
うだよ、これを見せられて、いやいや、あの今空港でとか言って、
うん、嫌なやつ
だな、うわばーって言ったら、うん、あちょっとお待ちくださいなんつって、パーって言って、あ、じゃ あのここがその航空会社の電話番号なんで、ご自分で
まただよ、もうどうも、もう30分しかないよ、
ご自分で書いてください、
セルフで全部、
英語ですけどって言われたのよ、
いやだ、い
いかですええと思って、
いいかすんな、
また
つくな、
またさ、
もう行っちゃったでしょ、
そしたらまた電話してさ、う
ん、その人いんのまだ、
その人なんか
行っちゃったもん、
チェックインしちゃったもんね、中にね、
そう、いやまだあの行ってないのよ、その
行ってないの、
行ってないけど、うん、もうご自分のチェックインをされてて、う
ん、
で俺らも
なんとか、ね、
その横で、うん、こうやってなんか電話したら
やばいよ、
日本語ってのがあったわけ、う
ん、あちゃんとね、そこに行ける、
うわ日本語があるっつって、またそこに電話したら、うん、それ日本語が休みなのよ、
あその日だ
朝早い
と、今ねやってないと、時間外
で朝9時じゃないとやらないのよ、やばい、それで
逃しちゃダメだよ、
中国語か英語しかできない
やばいよ、第一村人をちゃんとあのキープしておかないと、
それでもう中国は絶対分かんないから英語にして電話したら、また英語喋んだよね、
当たり前だよね、
それしかないんだよ、
もうでも数字
で分かんないじゃん、うん、だって分かんないわけだから、こっちは何を言ってるかが、うんうん、
まあね、
だからやっぱまたさっき頼んだ人に、
うん、あ来た、
頼むしかないと思って、
ごめんなさい、
その人がまたそのチェックインをするのをずっと待って、うん、俺らも時計見ながら、
はい、怖い、
待って、うん、行こうとした瞬間にまた止めて、すいません、あのこれこれこうで、またちょっと
第2ラウンドね、第2ラウンド
航空会社の方に電話をしなきゃいけなくなりまして、それで英語じゃないとダメなんですよねとか言って、うん、言ったら分かりましたとか言って、またやって
くれ
て、
優しいね本当に、
でまたこれは訛りがすごいみたいで、
あ難しいんだねやっぱね、
なんだかんだやって変わったと思いますって、
あ、もう
できたと思います、
数字がちゃんと言い切って、
ほんとさ、もう土下座する
しなむばかりの、ね、
ありがとうございましたなんつってさ、
うん、
で
本当命拾いだからね、本当、
でも本当ありがとうございましたとか言って、でも全然時間がないのも、だからそのお礼もそこそこに、
う
ん、こ、その方もすっごい止めてるから、
そうだね、
もうご自分も言ってください
、余裕がね、
僕らが
ってきたの、ね、
う
ん、
そう1時間前じゃないと全部切っちゃうから、うん、でまずいまずいなんつって、で10分後って言われたわけよ、
そう
変わるのがね、
変わるのが、
うん、あギリギリだ、
10分待つしかないとか言って、
うん、確かにね、これ、
うん、
もう早くしてくれ、5分前になっちゃうよそれ10分後だとか言って、うん、
それ画面が変わるわけね、
いや分かんない、その変更が伝わるんじゃない、うん、
あ
10分ぐらい待ったら、
じゃ変わったことは分かんない、
分かんない、俺だけは分かんない、10分ぐらい経ったら行ってくださいってその人に言われたわけ、うん、それで変わってなかったらアウトだけど、うん、まあ、変わってたらいけるかもしれないって言って、
うん、そうだね、
待ってさ、
うん、
でもなんかラッキーだったのはエコノミーが異常な混雑ぶりで、
飛行機が遅れるね、
これ乗り切ってないわけよ、
1時間
の締め
切り
間に合う、エコノミーもゼロじゃなくなってないから、うんうんうん、列がなくなってないから、うん、列なくなんなと思いながらずっと待って
そうね、伸びる
から、ね、で切れてる人もいるわけ、うん、こんなんじゃ間に合わねえじゃねえか、ね、1時間とか言って、うん、いやでも大丈夫大丈夫、全員が乗るまでは、
うん、待ちます、
ここにいらっしゃる方はなんとかなんとかとか言ってたから、
うん、
か大丈夫かなと思って、うん、こうやって待ってて、で5分10分経ったから見せて、
うん、
さっきの3回目
さっきのや
つ、いやみゆうぞうでしょ、いやみゆうぞうが
いや、いやみゆうこなんだけど、
女の子なのか、うん、女の子か、
はい、オッケーです、こうやって
そんな感じなんだね
まあ、悪いのはこっちだからな、まあ、
なって、まあ、
パスポートの名前逆だ
ったの、乗れてさ、やったやったやったーっつってもう行かなくてもいいよぐらいの感じになってさ
いや、行くためにやったんだよ、
すごい壮絶な2時間
だから、入力ミスなんですよ、基本
そう、多分そうなんだ
よ、ね、逆に、まあでも難しいよね、
なんか乗り越えいいじゃんと思うけどね、
やったーなんつって、うん、出てきてさ、切符が、うん、わーなんつって、
う
ん、
どうだよビジネスでね、
急げ急げなんて1時間だから、うん、もうすぐ行って、
なんとか、ね、
そしたらもうその人いたのよ、俺らの後ろだったの、うん、ありがとうございます、うん、なんつって言ったら、いやいや大丈夫ですとか言って、
いやいい人
で、俺のこと知っててさ、なんかそれで、これからも、
うん、
まあ僕のことはいいんで、ショコラ BB をよろしくお願いしますって、その製薬会社の人だったの、チョコラ BB だっけ、
チョコラ BB であ
るよね、
あるある
あるよ、
あれを作ってらっしゃる、
へー、そうね、へー、まあ、よく飲んで
るね、じゃあ仕事でパリに行く感じなのかね、
いやその方は違うんだけど、うん、場所は一回これ経由するから、
うん、あ、他に他の時違うんだね、
でも LINE も交換してさ、
おお、
まあまあそりゃするよね、
またご飯
食べましょう
ってなって
、
そりゃお礼
をね、これはもうお礼しないとね、
あ、そうだよ、
めちゃくちゃいい人だったな、
毎日飲まないとね、
あの人がいなかったら
チョコラ BB、
うん、チョコラ BB もその死ぬほど買おうと思ったんだ
けど、肌に
作ってらっしゃる方だったのよ、嬉しいわ、その人いなかったら本当乗れなかったね、
うん、その人にね会えてよかったよ ね、
いや引き弱いのか強いのかね、
本当ね、
それでなんとか乗れて、
うん、
あ、そう、内藤さんありがとうございます、
内藤さん、もしよければあのスポンサーの件もどうにかならない
ですか、そうですね乗りかかった船だと思って、ね、
ちょっとね乗りかかった
船、おーって製薬会社強いぞ
あのもう名前だけにチョコラ BB の会社が入れる意味がないでしょ
でもリスナーとかにね、
そうね、
チョコラ BB、
うちの、
いやいや肌が綺麗とかそういう話もしてないでしょ、
うちのやついがちょっとご迷惑かけました、
ご迷惑しかかけ
ました、つきましてはスポンサーの件もどうにかならないですかね、迷惑ついでに、
そこまで偉いのかな内藤さん、まあとにかくねちょっとその話もね今度飯がてらしてみようと思います、
そうだね、ダメ元で、う
ん、いやーでなんとか乗れて、
いやよかった、まだだって
行くだけでね、これ
行くだけだもんね、
快適でした
から、いやー快適だよねもう俺なんか
行けないかもしれなかったからね、
1ミリも起きてない、いずーっと寝てて疲れ切っちゃって、
ね、もうね
そこで力使い果たしちゃった、
緊張感があった
からね、その前の日までもあんま寝てないから、うん、そのずーっと寝てたからちょっとよく覚えてないんだけど、
そんだけ快適なね、
まあ、とにかく乗れたことで、
うん、ね、
乗れてパリまで行けたことがもうありがたいよねってことで、
うん、もう成功だと、
もうこれでこの旅はもう大成功だっつって、う
ん、大失敗がもう見えてたんだからね、
そうだよ、行けないっていうね、うん、本当に皆さん気をつけてほしい、本当にね、スリなんかね、ドジ
名前
一番危ないのはドジ、
入力ミス、
これ難しいね、だからファーストネームとかね、そこら辺の書き方、ね、
一文字違うとかじゃないから逆になっちゃって、なんかよく言うじゃん、一郎やついとかさ、海外の
どっちで行くのか、ね、
言い方でなんか書いちゃったのかな、これが、
だからクレカの方にはこうなってるとかね、
あるあるある、うん、基本でも名字名前だもんね、
だから帰りも全部それ取ってるか ら、
う
わ、だから帰りもそれ、まあまあ、もちろん書いたんだけど、予約を、まあね、予約番号が一緒だから、
うん、そうだね、
一斉に変わったんで、ね、まあ、帰りはいいんだけど、
よかったね、それはね、
全部内藤さんのおかげで、ということでね、パリ情報でございましたけど、
行
ってねえんだよ、
ってねえんだ、
時間が出る、
パリ5日間、
パリに行った、パリは着いて1日、2日泊まってすぐベルリン、
ああ、でベルリンの長いんだね、
あ、そうだね、
あ、いや全然ベルリンの短いんですけど、うん、あ、まあ、着いたのが夜でしょ、
うん、
で一泊して、
なるほど、
でその次の日、まあ、1日はパリだけど、うん、もうその次の日の朝にはベルリンに飛んで、うん、でそっから2泊3日行って、
うん、
それ帰ってきて土曜日かな、うん、で日曜日からはもうずっとパリでいたって感じで、
なるほど、一旦行ってって感じ、
そうなんだ、
一旦パリ行ってからベルリン、パリベルリンパリみたいな、
なるほど、
感じだったんですけど、
うん、
いやまあそれは本当何にも一人もスリなんていなかったですね、
あ、まあまあ、
見もしなかった、
そこまでね、
何の危険もなかった、
よかった、
事前に汚い格好で行けって言われてたんで、で俺もヒゲも剃らずに行ったのよ、
うんうん、
ヒゲ剃らずに一番汚い、上着るやつ
着てったら、上着ね、上着でいいじゃん、
全く、うん、 売るやつ全く近寄ってこない誰も。
お金持ってなさそうに見えてるから
ね。うちの方がいいんだね。
あ、そうそう。ちゃんは大丈夫。
うちのだからそれだから。
でっかいコート着てるやつ。
でっかいコート着てってるから。でっかいコートで腕を両腕をふって入れて買うっていうスタイルでやってるから。う
ん、怖いんだよ。店の人が怖がる。
肩にかけてんだね。
本当に。俺がもう本当に汚らしいから、うん、全然寄ってこない。
すごいね。
めちゃくちゃ安全な場所。
よかったね。よかったね。じゃあね。
夜 もめちゃくちゃ歩いてたけど。
ああそう。
まあそういう危険な地域に行ってないの
かしら、ね、そうだね場所もあるんだろうね
あるだろうけどね
ベルリンは
ベルリンなんてもっと安全
あそう、う
ん、ベルリンはつまんないよ安全で
なんだそれ
でいいんだいいんだそれでいいことだ
結構日本人のアーティストはベルリンに住んでる人多いんだよ、
う
ん、
ベルリンは本当住むのが楽っていうか、
うんうん、いい街なんだね
いい街なのかな、
う
ん、
っていう、
ね、まあちょっといい街だよ住むにはね、うんうんでも旅行するには、まあ、
そうか観光とかじゃないという感じだからなんか
うん俺の印象はなんかこうつまんないなって感じ
端的に言うと端的に言うとね
なんかね貧乏
あそうなん、うん、
ベルリンの方が全然貧乏うん物価も激安だしパリより
それはいいけどね、まあ、
パリは高いだろうね、
パリ高い
パリよりパリより 6-7 ユーロ違うんじゃない全部
あそれはでかい、ね、
多分ケバブ食っても、
うん、あでかいねそれは
パリだと
ドイツだったら例えばあ 6.5 ユーロだから1000円ぐらいで、うん、バカでっかいケバブ食えるんだけど、うん、倍になるのね2000円になる
パリだと、ねまあ、パリだとか物価が
で聞いたらなんかベルリンはやっぱ経済的に終わってるらしくて
終わってんだ
へ
だからあの貧乏なんだって、うん、だから物価が安いんだって
なるほど
まあ、パリは
こう日本人のアーティストみんな今
ベルリンだから住みやすいからじゃない
ニューヨークとか高いから
あと、うん、あの人も全然いないから
なるほど
人全然いない、
まあ、そうなんだ活気が
大都会のイメージある
全然いない、ね、
ない
もうパリと比べたらもう全然いない
行くとこってどこに行くのベルリン
ベルリンっつったらだからもう行くとこないんだよだから、
まあ、広場になっちゃう
ブランデンブルク門
とか、ね、ベルリンの壁とか、
ね、そうだよね
ブランデンベルク門もさ、ね、もうそのまあ比べるのもあれだけども、
うん
凱旋門に比べたらむちゃむちゃ小さいじゃん、
まあ、なるほどね
むちゃむちゃ小さいよでなんかあのテレビ塔テレビ塔ってって感じじゃんベルリン、うん、
まあまあまあ
テレビ塔って、う
ん、あるんだテレビ塔
テレビ塔があるんだけど、うん、ベルリンといえばみ
たいな、うん、登るのねそこね
まあテレビ塔ってってい
う感じでベルリンにしたなんで今回ベルリンにしたのじゃん、
う
ん、
まあね、
うん、まあ行ってみたかった
行ってみたいまあとりあえずどんな
ところがねベルリンの壁とかさ、
うん、
行ってみたかったから
確かにねあそこね
美術館は有名なとこある
から
ね
あそういうのはね、うん、いいかもしれないけど
まあまあよかったんだけど、ね、まあその辺の話しだすともう終わらないんだ
けど、ね、確かにまずは本当ドジね、うん、ドジに気をつけ
てドジが本当 にまだまだいろいろあったんだけどちょっと喋る時間はない
ネタのドジだと思わなかった
来週あたりにね喋れたら
来週かということでございまして皆さんもお気をつけてということですさあそれではこちらのコーナー行ってみましょう
近所の変なおじさんあなたの街に住むちょっと変わったおじさんやおばさんのエピソードを送ってもらうコーナーです、
はい、
早速紹介いたしましょう、ケツビネームくれるならもらうさんですね、
はい、
小学校低学年の頃プールの授業をしていると知らないおじさんがしれっと我が物顔で泳ぎ始めました
マジか
これはやばすぎるよ
これはダメでしょ
これはもうだって
警察だよ
お縄だよこれ
すごいねすごい
時代がね
誰この人という妙な空気になったところで先生が声をかけると
そうだね
市民プールだと思った間違えましたと言って帰っていきました、ね、
それ無理だよ
そこは当たり前ですがお金を払うところもないし
そうだ、ね、
プールには昇格生しかいないからさすがに市民向けではない
という小学校の中にあんだから
ないことは分かるのね
すごいな
そういった変態だったのかなと考えています、
まあ、
いや絶対変態だよ
いやでもメンタル強いな、
まあ、
強いよ
熱かったのかな
うんどっちです、まあ、そっちの方向いやいやまあね
どこで着替えてきたんだろうな
えどうやって入るのよ
パン、まあ、かなり海パン、海パン
もう泳いでたんだろうね、じゃ
あ。そうだろうね。
一人の
ね。
そしたら、あれこれ無料の。
なんか、どんどん子供入ってくる
な、みたいな。なんだ、今日は多いな、つって。
市民プールは、そうか、そうか。
本当にもう、泳ぎたかっただけかもしれない。
ね。
うん、
なんか、近所で暑い中、作業とかして。
開いてんだっけ、あれ。
開いてんじゃない。
だから、金網登って入ったりしてたよ。
いやいや、それはダメじゃん。
ダメか。
それは市民のプールじゃないから。
そうだよな。
金網市民プールだったらいいけ
ど、ね、金網越え市民プール
金網を登って降りる市民プールだと思った
んだろうね掃除用のなんか入り口とかあったのかなもう一個
うん
そんなアスレチックな
そうだね、
そうだよね
脱衣所通るからね絶対ね
そうだよね、
うん、
あれ腰まで扱うやつ、まあ
ね、そうそうそう
今ないんだよ
ね、ないんだよね、あれ ね、消毒槽ね、そ
う
そ
う、なんであ
れもう消毒ができんだよね、もうね、普通に
そうなんだっけ、
そんなな
くなったよ、
大丈夫みたいになったんだ
よ、俺らは不潔だったってこと、
そうそう、
うん、うんこまみれの結果だしあと目のもないしだって目
だえ目は水中目が今全員
そうでしょ、だから目の洗うやつ
もない、裸眼で入らない今プール、
うん、あの二股のあの目の
そうだよね、目が洗うやつ、やつね、
あれもないんじゃない確か、目が真っ赤になっちゃったよみたいなやつ、うん、よくやってた、
あれもないご飯目が真っ赤だぞつってやつだよね、
あれないよ、もう
そうないの、魚肉ソーセージも、
うん、それはあるだろ、ドラゴンボールソーセージソーセージ関係ねえじゃないかそれソーセージ食わないと目が真っ赤だよってならない
だろだからその同じような宣伝だから
同じ時間帯にね、
そうそうやってた、
魚肉ソーセージと、
う
ん、
そう戦隊もののね、
まあそれは今もあるよ、ね、ライダーとね、
うん、これもあげますか、
すごい、
ね、ラジオネーム岡田会ですね、高校2年生の頃仲が良かったクラスメートの並木くんの家へ初めて遊びに行くことになりました、うん、並木くんは僕と同じ阪神ファンだったので、
まあ、
この日は朝までパワープロ大会をする約束をしていました、
ゲームね、
約束をしていた23時頃、うん、並木くんの家がある八王子のとある駅に到着、改札を出て、ね、並木くんと合流し、そこから家まで一緒に歩くことになりました、うん、その駅は初めて降りた駅、深夜の郊外にある駅、うん、駅前は街灯がなく真っ暗、歩いているのは僕たち2人、ね、並木くんから家坂道歩いて30分だよと言われたので
来るのもすげえよ、
途中休憩を挟むことにしました、
途中休憩挟むって
なる、上り坂になる超えちゃうよ、
手前自販機が見えたので、うん、あそこで一旦水分補給しようとなりました、う
ん、どんな家なんだ、
自販機に到着し小銭を入れようとしている最中、何やら奥のでガサガサって物音がしました、次の瞬間です、薄暗い自販機と自販機の隙間から全身柔道着、手には金属バットを握った角刈りのおじさんが急に飛び出してきました、そしてこんな時間に若者がうろうろしてんじゃねえこの野郎と怒鳴られ慌てて逃げる僕に向かってバットを振り回しながら追いかけてきます、失神逃げている最中、並木君を探しましたが、彼はもう僕を置いて坂道の上の安全圏まで逃げていました、
そう
です、並木君は毎日の通学路なので登り坂に慣れているんです、
分かるもんね、
ただお互い携帯電話持っていなかったので、僕は細い道とかに逃げて結果迷子になったら大変だと思ったので、
そう、ね、
失神並木君の背中を追いかけました、
うん、
途中後ろを確認するとジジイはスタミナを切れたらしく追うのをやめ引き返していきました、
超怖い、
こんなことあんの、その後坂の途中で待っていた並木君と無事合流、しかしまだ安心はできません、
そうだ、ね、
今度は乗り物に乗って僕たちを探しに来るかもしれないと思って
なんだ柔道着で
少しでも物音がしたら周囲を確認したり、こちらに向かってくる車や自転車に警戒したり、僕たちは常に神経を張り巡らせていました、そして歩くと20分やっとの思いで並木君の家に到着、疲労感と突然襲われた恐怖感で
今心が怖いよそれ、
この日はパワープロ大会ところではありません、
まあ、
つい並木くんに八つ当たりをしてしまい、お前どんな街住んでんだよと声を荒げていましたが俺だってあんなじじい見たことないよバイオハザードみたいだったねと苦笑いを
して、出ねえ柔道着のやつ出ねえ
よ、並木くんとは馬が
柔道着ゾンビ
高校卒業後も一緒に甲子園球場へ行ったり、どんな関係が続いていました、
本当の友達だね、阪神仲間、
うん、しかしあの日以降、ね、気が進まずもう二度と家に行くことはありません、
そりゃそうだよ、
いや夜遅く、
なんでそんなとこいんの、なんかなんか悪いこと知ってるやつがいたんだろうな、
自販
機落書きとか
地元の人ね、
あ、勘違いされちゃったのかな、
また八王子はアップダウン激しいからな、まあ、
面白いね、
怖いな、でも
いや、ね、超怖いよ、
殴りかかってくるんだもん
な、
だって殴るつもりはないだろうけど
ね、ないけど、うん、まあなんかもういろいろと溜まってたもん、まあでしょ、おじさん的にも
マックス強い格好なんだろうね、それ おじさんの、
まあまあ、本当にやばいやつらが何人かいたら結局逆もうやられちゃうよ、
まあ、だから2人だから、
うん、柔道着なんて悪いやつばっかりなんだから、
まあそう、うん、そうとも言えないと、
そうでしょ、
ばっかと何割かね、
何割かはいるかもしれないけど、
何割かね、
うん、それはもう
それはパリがもう極悪スリーシューターしかいないのと一緒だから、う
ん、まあね、
うん、まあ、行ってみたら大丈夫
だ、そうね、ということでぜひね、ちょっと八王子で見たらまた教えてください、
もういないだろ、寿命だよね
ということで、あなたが出会った変なおじさんやおばさんの話を送ってください、あさきは elkt@tbs.co.jp elkt@tbs.co.jp 近所の変なおじさんのコーナーまでお願いします。さあ続いてはこちらのコーナー行ってみましょう、
3年 B 組金八先生、話し出したら止まらないノンストップおじさん あ、ノンストップおじいさんこと片桐
間違いないね、おじいさん
いい感じで間違い
でおじさんではないから
決して間違いを考えて送ってもらうコーナーで
ちょっとおじいさんだと思ったこの前
ちょっとじゃないですよ、
なんかその
ちょっとじゃないと
来週プレバトに出るんだけどプレバトの予告見たら俺が一瞬映ったんだけど、あ、おじいさんだと思って、
いやそうです、
なんか太っ
太ってはないですよ、
ないんだけど、うん、痩せてもいないのに、うん、なんか首とかがめっちゃおじいさんだったんだよな、
よかったね、う
ん、よくないんだよ、
だからちゃんとだから、ね、やっと届いたね、
そう客観的に見てちょっとおじいさん始まってんだなと思って、
よかったね、
ちょっとじゃないんだから、始まってない、もう終わってんのおじいさんが
おじいさんにおじいさんが終わってるって言わないし、おじいさんが恥ちょっただからあなたたちもそうよ、
ちょっと始まってるっていう、だから認識が違う、
そうなんだなと思って、ほら気持ちは中学生だから、
一人だけ炭のボタン押されてるから、
いやいやもう
韓国押されてる、
いや俺すみません
全然40代、うん、50代だから、いやだからおじいさん世代
49歳、社購入したら50歳、
いやいやでもだから
1年以内に50歳、
だから変わらない壁があるってずっと言って
た、
変わらない壁が、
だってもうあんたなんか9月生まれでしょ、5月生まれ9月生まれね、
言いません、
1年半でもある
ん、言いませんし、
1年5ヶ月であ
なた生まれてないよな、
生まれてない、俺なんか生まれてないんだからこの方この世に生を受けてないんだから、
生まれたことないんだから
歌でも歌え
歌でも歌えどんな宴会の宴会の中盤なんだよそれ、
万年係長
もう歌でも歌っとけお前、
得意なんだろうお前、ほら聞かせろ歌、ほら
それパワハラですよ、
ああそうですよ本当に、だからもう本当にそれ言われちゃいますよ
違うよバーラじゃねえわ、
老害って言われちゃいますよそんな、
あんたたちも
老害、本当に言われちゃいますよ、ま
あ、老害はねちょっと年齢関係ないからねある意味ね、
うん、さあということでございます、はい、行きましょうか、じゃあ今回はですね、
はい、
とうとう来ましたね、嵐さん来ましたね、うん、
最新曲じゃない
ですか、ちょっと最新すぎませんか、
大丈夫
ね、これ最新、まあでも嵐の嵐なんで、
じゃあ30年前だね、
もう30年前ですか、あれ
あれ25年前か、
そんな前なんだ、
いやそんな前か、99年かデビューが、
ね、25年前
デビュー曲ですからね、
嵐を巻き起こし長かったね、嵐
すごいよ、
トップ嵐って大体1日で終わるけどね
そういうことじゃない、そういうことじゃないんですけどね、
これ大好きな歌だな、
う
ん、
そば山パスタ先生から
ありがとうございます、
いただきました、
そばなのパスタなの、
よろしくお願いいたします、それでは嵐です、ここまででございます
すごいな、
難しい、今まで
一番めちゃくちゃ難しい
じゃん、大好きな歌だからね今たちがね、
お前これ歌えないよ好きじゃなかったら、
うん、もう一読しただけですね、
何百回も歌ってますからね、
もう一回聞きたいわ、
やっぱここ
が一番、あのサビの部分最高だね、
いいで俺僕もこれはやっぱ一番気持ちがある、これはもう残して殿堂入りの面白さじゃない
よくハマったね、いいよね、
そう以上に
最初のとこもなんかつけとけよ、うんう
ん、だからジンソーロ、
ジンソーロそれジンソーロのやつでもう一回聞かせてよ、
あー分かりました、いやこれはいいですね、
面白い、
来るのをちょっと聞きたいですね、蕎麦山先生に
全部作ってほしいよ、
やっぱ気持ちいいですね、やっぱジン全員で歌いたいですねこれ、ここは
いい、お金集めてもよかったね、
お金集めてね、
そうなんですよ、片桐は金を集めてガチャ回すいいです、いい歌詞でしたね、やっぱさすがのヒット曲、
これは
ちっちゃい世界になっちゃったな本当に、
そうなんですよ、
これはあげなきゃだよ、
素晴らしいの本当ありがとうございました、蕎麦山先生、
ね、最高傑作じゃない、
そうなんです、
難易度から言っても
そうだね、今だしか歌えない ね, ね, いやこれね、
だからもうぜひね踊りたいですね、これでみんなでね本当に
やりましたもんね、
まあ、片桐さんのねこの歌をとうとう嵐の曲まで、
そうですね、翔くんちょっと前まで一緒でしたから ね, ねドラマでね、
聞かせてあげてくださいよこれ、
バカじゃない
ということで片桐仁にいい感じでバッチを入れられそうなバッチ歌を考えて送ってください、宛先は elkat@tbs.co.jp、 3年B組金バチ先生のコーナーまでお願いします、TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングの時間です。本日の放送はアーカイブとしてポッドキャストでも配信、世界中どっからでも聞けます。さらに新録のポッドキャストもございます。登録の方よろしくお願いいたします。ここでもろもろお知らせです。
はい、我々ライブがありますね。僕らの飲み会 in 渋谷、はいはい、5月23日、ね、ちょっと先ですけどね。ゲストが村西徹さんなん
ですよね。すごいよね。絶対面白いよ。
ぜひね、うん、これはちょっとみんな早めにチケット買ってください、ね、
お願いいたします、早めに行っております、
ね、お願いします、はい、
お願いします、
そして、我々がやってますメールマガジンエレマガの、はい、エレマガ、花見大会が、うんうん、4月の7日日曜日に、開催予定ですね、
お願いいたします、
4月の7日日曜日、うん、午後2時から、5時までとなっております。で雨天今回欠航になってますね。
おお、なるほど、
屋根がある。
まあ、いつも最近はあのセントラルパークのグッドモーニングカフェさんをお借りしてやってるので多分できるんだと思います。予報では満開ちょっと過ぎぐらいだから桜は結構あるんじゃないかという噂でございますね。参加資格がエレキコミックの入れ歯が会員であることということになってます。今回は入れ歯が最新号のスマホ画面の確認も行っていきますので
チェックする、
ぜひ皆さん入ってね参加していただければと思います。
参加費が1000円かかりますね。そしてね、
はい、
ね、
あのそのチェック費の人件費に金がかかる
そうなんですそっちの方ですから、
はい、お願いします、
はい、お願いいたします。
はい、私はなんか発表になったみたいですかね、ステージリーディング前朗読劇、うん、アーブライトニューボイシーっていうのがあって、これが5月10日から19日まである中に、いろんな役をいろんな人がやるんですって、
はいはい、
で僕はウェルという役で、5月14と18の火曜土曜の2回ずつ全4公演に出演するそうです。明日24日の23時59分までカンフェティープラスチケット神奈川などにてチケット先行受付中だそうです。詳しくは公式ホームページ X をご覧ください。そして明日日曜日ですね、朝10時からテレビ東京プラモの話というので、TM レボリューションの西川さんと喋ります、うん、そして同じく明日、12時19分から毎週やっております東京 MX 初めての美術館、東京農業大学のね、食と脳博物館と言ってきますよ。楽しかったですよ、はい、温室とかあってね、すごい植物もいっぱいありました。そして毎週月曜日深夜24時59分からやってました日本テレビ新ドラ先生さよなら最終回25日ね。そして28日木曜日19時からさっきちょっと言いましたけど TBS 系プレバト春の3時間スペシャルで、マルタアートやってきましたんでよかったら見てください。本当あれその予告がおじいちゃんみたいで、
ぜひそれもねじゃあ見ていただいてね。
そうなんですよ、
お願いいたします、うん、私今田ちゃんですね、ワーキングステージビジネスライクプレイ3という舞台があります、5月の3日から5月11日、新宿フェイスで行われますので、今プレイリクエスト先行販売中だそうですので、もしよろしければよろしくお願いいたします、そしてエレカタレトロスペクティブベストな1日のオリジナルグッズね、通販で3月末まで販売中でございます。こちらグッズね、 T シャツとパーカーどちらも素晴らしいんで
ね、
ぜひ買ってください、お願いします。詳しくは TBS ラジオスペシャルストアで検索してチェックしてみてください。ということで TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺でさようなら。
さようなら。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。